こんにちは、フェルモンド斉藤です。
テノール斉藤です。
超リアルな行動心理学第137回をお届けします。
はい。
今日のテーマはマインドフルネスは伝染するということなんですけど、マインドフルネスね、こう今目の前のことに集中しているというね、状態ですよね。
はい、
はい、これが伝染するってことなんですけども、
はい、
自分以外の誰かのマインドフルネスのその状態に影響を受けるというお話ですね。
ですね、
はい、
このマインドフルネスはっていう言い方だとちょっと分かりづらいかなと思うんですが、はいはい、最近マインドフルネスといった場合は、ちょっとリラックス法とか瞑想とか、そういうようなものの似たのトレーニング、
はい、
の一つとして、なんかメニューのようなものとして、捉えられることが、まあ、通常かなと思うんですけども、今日はもう少しもともとの意味、
はい、
このマインドフルな状態、でその逆をマインドレスな状態と。
マインドレスな状態、
はいはい、フルとレスというあって、でマインドフルな状態というのは目の前のことに集中できている状態で、マインドレスというのは気が散ったり、周りに影響されやすかったり、
そうですね、
はい、というそういう状態である、はい、それをまず先にこう区別をしておいて、今日のこの実験の話を聞くと分かりやすいと思います、
はい、
でそのマインドフルマインドレスという状態が、まあ、一人一人あるわけですけども、他人に伝染する
ね。マインドフルな集中をしている人が近くにいれば、
はい、
自分もそれに影響を受けて集中しやすくなる、
はい、
その逆もしかりと、
これ確かにのそうです、ね、学生時代を思い出すとそんなシーンあったかなと思うんですね、はい、試験勉強に、なんか図書館とか学習室とかそういうところで勉強していて、ものすごく集中している誰かが近くにいると、それが当たり前っていう感じで、
そうですね、
自分も集中する、
うんうんうん、
でなんかこう落ち着かない人、学習室の中にいてもなんか携帯いじってるとか、違う作業やってるなあれっていうので、ちょっとバタバタっとしてる人がいるとこっちまで落ち着かなくなるという、
はいはい、
なので、まあ、分かりやすくはあるんですけども、これを実験したのが、ハーバード大学の、
割と、ハーバード大学。
はい、出てくる、はいはい、エレン・ランガー、
はい、
コピー機の、実験で出てくる。
並んでるやつでした
っけ？そうそうそう。
はい、理由を言って、
はい、はい。そうすると譲ってもらえる。
譲ってもらえるっていうね。
はい。で、あとは、北京中医薬大学の、ダオニン・ジャンという研究者がこの実験を行ったんですけども、
はい、
ミスプリントに気づくかどうかによって、マインドフルかマインドレスかというのを判定したと、う
ん、はいはい、一応判断基準はそこに設けたと、
はいはい、ある紙を渡して、それをまあちょっと読んでてもらって、でその紙を、まあ、回収した後でそのミスプリントに気がついたかどうかを確認すると、うん、でそうしたらその何か作業に集中している人が近くにいる環境で、その実験を行った被験者と、なんかざわついて、ちょっとこうなんかイライラしてるとか、いや落ち着かない人の中で実験をした、はい、被験者とで比べたところ、やはりそのさっきの学習室みたいな傾向がはっきり出たと、
うん、
なので、
はい、
まあ、大事な勉強とか仕事とかをするならば、マインドフルな人が近くにいるといい、
はい、まあ、そういうことですよね、
うん、
一緒に過ごす相手を、
はい、
選ぼうと
ですね。
選べればいいんですけど、
はい、
うん、
そこですよね、
はい、
もう選べる場合、例えば仕事でなんかチームを組む、まあ、これ選べるというか、うん、自動的にチームになったという場合は、 チーム全体でマインドフルな状態になっていかないと危ないし、
そうですね、はい、だ逆を考えれば自分が強い意志を持って、マインドフルな状態にいられれば、それを他人に影響を与えることができるっていうことも考えられますよね。
いい影響、
ね、いい影響、
はい、うん、だからこうリーダー的な立場の人はそれがすごく必要になりますよね。
なんかこう誰かが集中してないから、もちろん自分はそれに影響を受けるという傾向はね、さっきの実験でもあるんですけれども、それをのさらに先に一歩行って、自分のこの集中している状態を周りに影響を及ぼすんだということもあるわけですから。
ですね、はい、こう職場で上司が、うん、イライラしてたり、うん、なんかこう歩き回ってバタバタしてたり、
独り言言ってたり、
うん、はい、そうすると部下はかわいそうですよね。
ね、影響、なんか立場的にも影響が受けやすいじゃないですか、うん、上司がそんなことしてたら、
はい、
うん、それも意識しないといけないですよね、
うん、っていうことですよね。
私はね、はい、なんかのなんか知らないんですけど、
はい、
昔から、うん、よくそんなうるさいところで本読めるねとか、
おお、
はい、ね、結構言われてたんですよ、
うんうん、
なんかバーッと人が集まってて、わかんないけど親戚がバーッと集まって大抵やることないですから、
うんうん、
まあうるさいところで、
うん、
普通に集中して本読んでる
みたいな、なんかね、大人たちはわーわー喋って騒いでるところで、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
結構ね言われてて、あと釣りに行ってもですよ、あの結構飽きっぽい人もいるんですけど、で私平気で8時間10時間ぐらいトイレ以外永遠にルアーを投げてるっていうことができるタイプなんですね、
うん、ああもう完全にマインドフルタイプですね。
そうそうそう、だから、うん、あの一緒に、まあ、釣り仲間と行くじゃないですか、
はい、
あのね、1時間に1回ぐらいタバコ吸ってる人がいるんですよ。
ああ、もうね、耐えられないって感じで。
そうそう、あとすぐパン食べちゃうやつとかね。すぐお腹空いちゃうやつとかいるんですけど、
うん、
まあそれはそれで全然ですけども、
はい、
でもね、私はね、うん、よくも飽きずに、
うん、
永遠にね、
うん、
あの、竿を振ってるっていう、
うん、
タイプで。
ね、こう、突き詰めるタイプなんでしょうね。
そうなんですよね。
うん、
多分その、あの絶対あの釣れる釣れないって、
うん、
まあ多少運もあるわけですよ、
はい、
もちろん実力もありますけどね、
うん、
でもその中でやっぱり回数にってすごく重要だと思うんですよ、投げる回数。
いや本当そうですよね、
うん、
その1回で釣れる、1回投げて釣れる確率が、うん、3% しかないとしても、
うんうんうん、
だったら30回とか100回とか投げれば1匹ぐらい来るわけですもんね。
そうなんですよ。だからそのね、一緒にこう釣り仲間と行って、
はい、
一番投げてるっていう自信はあります。
うん、
多分 1.5 倍ぐらい投げてると思う。
いや、それ本当に何かを身につけたりやり遂げたりするとき本当に大事な資質だなと。
そ
うです
ね。うん、それを1年間やってたら多分相当、うん、投げてる数って変わってくるんで、で結果的にはいや結構釣ってるよねっていう。でもね、やっぱり裏にはその分投げてると、
うん、ね、周りから見ると、うん、なんであんなに釣れてるんだろう、一人勝ちしてるんだろうって見えるけども、うんうんうん、実際やってる量が違うっていうことです
ね。そういうこともありますよね。
ありますね。
うん、なので、まあそのマインドフルな状態を、はい、うん、まあ、自分で作れれば、
はい、
ね、そういうふうに持っていけますし、周りにもまあ少なからずね影響を与えることができると、う
ん、ですよね。この周囲の影響ということに関して、
はい、
またこの実験にはちょっと続きがありましてね、うん、はい、あのアルコール依存症患者を調査した、
はい、
うん、という、まあ、続きなんですけども、
うんうんうん、
他人のマインドレスな状態に影響を受けやすい人、つまりはイライラしてる人がいると自分までなんか落ち着かなくなってきてイライラ、その傾向が強い人ほどアルコール依存症になりやすかったという。
ああ、じゃあ流されちゃうってことですね。
そういうことですよね。
、はい、
うん、なので、あの これはもう自分の健康にとっても、うん、危ない状態なんだなと、というのは分かりますよね。
そうか。じゃあ一方では、ね、冒頭の実験ではこうマインドフルな状態またはマインドレスな状態に影響、まあ、少なからず受けるということは分かってるわけですけれども、ね、今の話だとアルコール依存症の人は受けやすいと。
安い。
ということもある。
は
い
ね、
なので、
うん
ね、受けるんだけれども自分が強い意志を持っていい方向にマインドフルな方向に自分が持っていくという力もそこではね必要になってくるわけですよね。
ですよね、
うん、
だある意味何かこう人に合わせずこう心を鬼にして切り離すみたいなことができる人は自分を守れる。
そうですね、
うん、
だタバコをみんな吸いに行ってても、
はい、
永遠に投げてる、
ね、いや釣ってるわって言ってきてって、うん、できる人は、
はい、
アルジュにならない
っていう、ね、まあ、うん、タバコもお酒も全くやらないので、うん、そもそも行かないんですけども、
はい
はい、
そういうことです、
ね、まあ、そういうことですね、
はい、なのでこの周囲からの環境から自分を意識を切り離すようなそういう、
はいはい
はい、まあ、今のいわゆるマインドフルネス、
うん、
あとはリラックス法とか瞑想とか、
瞑想とか、ね、
シュルツの自律訓練法みたいな、うん、そういうものによってトレーニングをしておくと、まあ、いつでもこう周りに引っ張られず、
はい、
こう快適な状態で過ごせるのではないかなというふうに思いますね。
そうですね、はい、まあ、今あったこの、ね、周囲の環境から意識を切り離す、
はい、
これちょっと魅力的なトレーニングですよね。
ですね、うん、
だこのね、そのマインドフルネス、リラックス法、瞑想とか自律訓練法とか、まあ、ここら辺はまたちょっと別の機会に深掘りしたいなっていうのは
いいですね
思いますので、
はい、
はい、ということで、
はい、
今日はマインドフルネスは伝染するというお話でした。
はい、
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。